相模原市特別番組、
一人じゃないよあなたの生きるを応援したい。
一人で悩んでいませんか。相模原市をホームタウンとする4チームの選手があなたに送るトーク番組です。もしもこの世にあなたが存在していなかったら、100ある笑顔のうち少なくとも40はなくなる。もしも地球の裏側あなたがいると分かったら、なくなった40の笑顔取り戻すため海を渡ろう。あなたの涙が雨になる、あなたの言葉が風になる。諦めかけて乾いた心に希望という花が咲いた。ああ気づいてほしい、この歌の意味を知ってほしい。僕にとってこんなにも大事で必要な人、あなたがいて、あなたといて、こんなに幸せになるよ。忘れないでそのぬくもり、他の誰でもないあなた。あの涙もその笑顔も。
ロンドンオリンピックも終了し、多くのアスリートから感動をいただきました。反面、社会の中ではいじめ問題や自殺問題などがクローズアップされています。今、相模原市でも都市化、高齢化の中で人間関係が希薄になりつつある場面も抱えるようになり、同様の問題が増加しています。そこで相模原のアスリートたちに、移籍後チームに溶け込むコツや落ち込んだ時の対処方法をお伺いし、参考にしていただければと企画されました。お話をしていただく皆さんは、 SC 相模原から菅野哲也選手、三菱重工ダイナボアーズから柴本雄二選手、野島相模原ライズから石黒隆也選手、ブレッサ相模原から渡辺充選手の皆さんです。進行は FM 相模夏木さんです。はじめにお伺いするのは、移籍後チームに溶け込む方法です。それではお聞きください。
アスリートの皆さんは競技を始めてからこれまで、いろいろなチームで活躍なさってきたと思うんですけど、学生時代のチームがあったり、社会人になってからのチームだとか、中には移籍を経験されている方もいらっしゃると思うんですが、新しいチームではどのように人間関係を築いていくのかというのをちょっと聞いてみたいと思います。じゃあ順番にということで、私の隣の渡辺さんから聞いてみたいと思いますが、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、今23なんですけど、
はい、
結構チーム、いろいろ変えてて、
ええ、
でその時にすごい、なんていうんですかね、一番その重要にしているのが、
ええ、
まあ、まずその挨拶を、
基本ですかね、これスポーツする時はやっぱり挨拶なんですか、はい、皆さん
まず挨拶を、
あ、やっぱそう、はい、はい、
もうまずもうそのチームに関わる人、とりあえずそのなんか僕を知ってもらうためにはまず挨拶をして、誰々ですみたいな、よろしくお願いしますっていうのを、まずそこからぐいぐい掴んでいこうかなと。
それは礼儀だからとかじゃなくて、はい、自分を知ってもらいたいっていう気持ちが、
ね、まずは自分を知ってもらえたために、その、はい、名前をまず覚えてもらわないと、あと顔もですね、覚えてもらわないといけないので、まず挨拶はすごい重要にしてますね。
そうやって挨拶すると、はい、やっぱり皆さんちゃんと答えてくれるもんですか。
最初はやっぱ僕どっちかっていうと人見知りしないんで、全然こう、ちょっとグイグイいけちゃうんですけど、やっぱ人見知りする人もいるんで、みたいな感じの人もいるんですけど、結構慣れてくると、こう僕いつもミツって言われてるんですけど、ミツ君最近どうなのとか、結構そうやってみんなよくしてくれてるんで、はい、なんでまずとりあえず挨拶は、
はい、基本なんでしょうね。監督にもチームメイトにも、はい、次の方に聞いてみたいと思いますが、石黒さんにお伺いいたします。はい、新しいチーム、どのように人間関係築いていくんですか。
はい、自分の場合は、積極的に、能動的に、自分からコミュニケーションを取るようにしています。新しい環境になって、なんですか、受動的にいてしまうと、やっぱりちょっと心寂しいような
状態、
はい、なかなか喋りかけてもらえない、なんで喋りかけてくんないんだろうっていうふうに思うんではなくて、自分からどんどん あのコミュニケーションを取るようにしてます。
そういうあの自分からこう話しかけるときに、はい、一番こう誰にでもこう打ち解けられる話題って何ですかね。出身地とかそういう話ですかね。
まあ、そうですね、本当にあの、うん、そういったことだったりとか、あと出身大学だったりとか、うん、あともう普通に一般的なコミュニケーション、まあ、アメフト関係なくても、うん、あのコミュニケーションを取れる部分というのは全然あると思うんで、そういうところであのコミュニケーションを取るようにしてます。そうです、
はい、黒さんのコメントでした。じゃ次ですね、はい、菅野さんに聞いてみたいと思いますが、人間関係はどうやって築いてきますか。
そうですね、まあ、挨拶はもちろんなんですけど、自分の場合は結構最初年の近いとこから仲良くなって、そこからなんか徐々にって感じですね。
うん、
割と年近いと高校でなんか知り合い同士だったりとか同じチームでやってたりってするんで、それで「えあいつしてたの?」みたいな感じから「あいついいやつだよね」みたいな感じからサッカーの話とかしてって広げていけば、あの一つのグループができればどんどん広がっていくかなっていういつも考えてやってるんですけど、あんまり自分人見知りなんで。
あ、そうですか。人見知りなんで、
だから、うん、その近くから最初固めていくっていう感じですね。
みんなにっていうのは人見知りだとちょっと厳しいから、ね、はい、じゃあ年の近い人からちょっと話してみて、はい、で共通の知ってる人の話題っていうのは割とこう打ち解けやすいかもしれませんよね。
そうですね、サッカーの場合結構チーム変わること多いんで、うん、だからそういう話題っていうのは結構みんな使ってますね。
ということです。菅野さんは鉄と呼ばれてるそうです、はいはい、そして、最後になりました柴本さん、はい、どうやって人間関係築いてきますか。
あんま意識したことないんですけど、基本別にあんま喋ってないかもしれないです。あのスイッチ入れないと喋れないんで、
そうなんです
か。だから特に試合中とか練習中になるともう本当関係なく、先輩後輩関係なくもう言っちゃうんですけど、普段はあんまりそんな意識して喋るとかあんま意識したことないですね。
じゃ あのさっきのお話とはちょっと逆ですけど。
そうですね、
声かけられるのを待ってる。
いやそんなこともないです、別に、はい、必要であればみたいな。
新しい環境に行くことはそれほど苦手ではないんですか。
あ、そうですね、なんか環境に合わせるというよりも自分が何をしたいかっていう感じなんで、あんまり環境は他の人がいるからで、あんまりそういう風に、
周りのままを見てくれよ、
はい、そうですね、作ってもどうかなって思っちゃうんで、なんか自分は自分らしくみたいな感じですけど。
今手元のね資料に柴本さん、はい、柴ちゃんって呼ばれてるそうですが、はい、試合の時はクールを装ってる。
そうですね。
となると普段例えばですよ、飲み会とかそういう時は
ガラッと。その時はちょっとあのおかしい。
やっぱそういうなんかこう一緒に出かけようよなんてのあるんですか、チームメイトと。
あ、そういうのはいっぱいありますね。
うん、性格がガラッと僕は変わるんだよとかっていう人はいらっしゃいます。
基本も吐き気る感じ、
はい、同じですね。
基本はそんなに変わらない。そうですか。本当はもう少しこの辺を、ね、掘り下げて伺ってみたいんですが、ちょっと後に、ね、置いときましょうか。一番最後に皆さんのとっておきの話をしていただこうと思ってますので、そこまでお預けにしたいと思います。
一人じゃないよ、あなたの生きるを応援したい。
続いてお伺いするのは、控えに回った時のモチベーションの維持方法です。
さて今日いらした皆さんは各チームでもちろん活躍なさっている方ばかりなんですけれど、これまでにアスリートとしてうまくいかなかった経験も多分あるんじゃないかなと思うんです。例えばレギュラー獲得できなかったとか、それから怪我で思うように練習ができなかったとか、そういう時なんですけど、どうやって自分のそのやる気を維持していくのかなとか、そういう時にコミュニケーション、チームメイトとどうやって取っていくのかなっていうことを伺ってみたいと思うんですけれど、それではさっきとじゃ逆の順番でいきたいと思います、はい、三菱重工ダイナボアーズの柴本さん、はい、どうでしょうか。
そうですね、まあ、レギュラーとか怪我をした時は特にまずそれを受け入れることから始めてますね。その先に何ていうんですか、レギュラーやるためにとか先に行くんではなく、まずその現実をしっかり受け止めて、でまず自分に今の中に何ができるのかっていうのをまず考えて、でそこからやっぱ一生懸命やるっていうのを自分の中で決めているので、まあ、だから今できることを一生懸命やることを目指してやるとか、まずレギュラーやるため とかもあるんですけど、まず自分に何ができるのかっていうのをまず考えてから先に行くようにしてますね。
そのまず受け入れるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、その受け入れるっていうのは簡単にできるものですか？
いやだから若い時は全然できなかったです。だから若い時は本当なんですか、ふてくされるっていうか、こうやる気をなくしたりとかもやっぱそういう時期もありましたけど、やっぱそれが自分で気づけたのでダメだっていうことが、だからそこからはやっぱ受け入れるようにはなりましたね。
冷静に。
そうですね。
その気づくきっかけってあったんですか？年齢を重ねて、
年齢っていうのもありますし、そうですね、なんか勝ちたい気持ちが年々増えてきたというか、若い時より成長できているのがそこが一番ですかね。だからそれがもっと若い時にできてれば、もっとすごい選手になれたかもしれないですけど。
それからその受け入れて、まあ、自分のしっかりできることを見つめてっていうことですけど、はい、例えばこう書き出すとかそういうこと、そういう実際の作業は
書くときありますね。はい、その落ち込んだ時の心の心境とか、でこれから何していくのかとか、いや僕ノートに実際書いたりとか、あとはちょっとトイレが好きなんで、あの トイレにこもって考える
考えるんですか？
いますよ、ね、
本当。それは何、そういう人いますよねなんて菅野さんおっしゃってましたけど、
なんか、まあ、なんかこういう落ち込んだ場合じゃなくても、試合前とかもトイレにこもって自分でモチベーション上げる人とか
いますね。みんないる、いるって
一人になってこう何ですかね、全てを忘れてこう音楽聴きながらこうモチベーション高めるじゃないですけど。
じゃあ次に伺ってみますが、SC 相模原の菅野さん、あのどうやってそういう、まあ、ちょっとうまくいかない時とかの気持ちを維持するんですか？
僕の場合はやっぱ最初絶対受け入れられないですね。なんかマジどうしてみたいな、なんで外されんのみたいな感情が絶対出ちゃうんで、でその時は結構まだ下の方だったんで、ずっとチームの中で、そしたら先輩が声かけてくれたりとか、いやお前はもっとできるからみたいな感じで言われると、まあ気持ち的には楽なんですけど、まあ自分自身で収めるってなると、なんか全部スケールでかくして考えますね。
例えば どういうことですか、それってスケールで。
いや別にこの試合のためにサッカーやってきたわけじゃないしみたいなとか、
あ
これ1年のたった1日だしみたいな、
あ
そんな深く考えなくていいやみたいな。
例えばじゃちょっとね、意地悪な質問なんですけど、まあ、それ経過ね、今この試合だけでは別にこのためにやってきたんじゃないんだしっていうことなんですけど、はい、例えばですけど、はい、そういう状態が長く数試合続いちゃったりした時はどうやって受け入れるんでしょうね。
そしたらもう自分のプレーが悪いとしかないじゃないですか、長年ってことはもう自分が悪いんですから、そこはもう落ち込むってよりも成長するしかないと思うんで、プレーの面でも、もう努力しかないですよね。自分のビデオ見たりとか、選手にどういうとこ悪いとか聞いたりとか、
自分から教えてよって。
そうですね、最初外された時ってやっぱ、いや実力変わんないじゃんみたいな感じだと思うんですよみんな、けどやっぱ長年出れないってことは、なんかそいつより足りないわけだし、そいつより上回らなきゃいけないから、それを補うためにやっぱ周りの面とかもちゃんと見てくれてると思うんで、そういうのを聞いたりとか、自分でしっかり受け止めて、そこでやっとって感じですね。
今日一番の若手ということになりますけど、じゃあ次の方にお伺いします。野次馬相模原ライズの石黒さんはどうですか、はい、そういうなんかうまくいかなかった時の気持ちとか、どうやって立て直すんでしょう。
まあ、そのレギュラー外された時の気持ちっていうのは、やっぱり正直、まあ、ぶっちゃけてしまうと、その取られた獲得し、まあ、レギュラーで入った選手のプレーを見て、ミスしろとか怪我しろって正直思います。これは実際そうです。チームプレーでも
うなずいてる他の人も
実際そうです。自分は思っちゃいます。ミスしろとか、ミスしてちょっとなんか嬉しかったりとかするんですよ。でなんでかっていうと、いや自分が一番って常に思ってるからなんですね。それは図太さっていうか、俺が一番なんだって、誰が評価しよう俺が一番だって常に思ってるんで、
自分の中で、
はい、そうやってモチベーション維持してるのもありますし、まあ何ですかね、本当に図太さが大事っていうか、本当に、まあ、結局、まあ、評価するのはコーチだったり監督だったりするんですけど、まあ、それはまあ別の話って自分は捉えてて、あくまで気持ちは俺が一番なんだっていうふうに思ってモチベーション維持してます。
いや菅野さんから質問が、
なんかやっぱり長期的に外されたりすると、そういう風に思っちゃう時もあるんですけど、もう言い聞かせるっていうか、俺が一番取るんだ、俺が一番だって常に 言い聞かせてますね。
またちょっと手元の資料からお伝えしたいんですけど、はい、うまくいかないことがあってもすぐポジティブになれる、
はい、
得意技がそれが、
はい、そうですね、
一番いい今のね、はい、お話からもそれがよく分かりましたけれど、はい、それでは最後ですけれども、ブレッサ相模原の渡辺さんはどうでしょうか。
はい、出れなくてもやっぱチームなんですよ、
うん、
出れなくても、
うん、
はい、いや、やっぱ悔しいですよ正直。
あいつミスしろとかは思わないんですか。
いや思いますよ。
あ、やっぱ
そう思いますけど、思いますけど、うん、なんて言えばいいんですかね、やっぱ僕怪我してる時とかはすごいなんかこういろんな人が声かけてくれたり、
ええ、
大丈夫だよとかって言ってくれてるのに、ええ、なんかすごいなんか逆なんですけど、
ええ、
なんか逆にじゃあ僕の代わりに出たやつが活躍しても、うん、やっぱなんか素直に喜んじゃう自分もいます。なんかそこがちょっと多分人とは違うのかなと思っちゃうんですけど、
うん、
なんで、うん、いや出たいですよ、出たいし、うん、活躍もしたいし、
ええ、
だけどこう全部含めてチームみたいなの思っちゃう時はあります。やっぱ
だからその辺のこう微妙なところ、
微妙なところです本当に、
あるんでしょうね、自分の気持ち整理するのってやっぱり時間かかるんでしょうね、
はい、かかります。
そうするとですね、ちょっとあの、今度は見方を変えて伺ってみたいんですけれど、
はい、
自分のことではなくてチームの中にそういう不調な選手がいるとしますよね、
はい、
そういう人にはどうやって声かけるんですか。渡辺さんはどうやって声かけますか。
僕は結構やっぱ常に、チームのことを、まあ、見てるじゃないですけどこう気にはかけてるつもりなので、うん、やっぱあいつ今日うまくいってないなとか、
うん、
なんか結構なんか最近落ち込んでるなとかって時は、うん、やっぱそのやっぱサッカーになるとやっぱ僕もやっぱ熱くなっちゃったりしちゃうんで、こうなんかこうガミガミいっちゃうんですけど、やっぱちょっとこう練習が終わった後とかに携帯で電話したりとか、メールしたりとかして、うん、どうしたのみたいな、
まあ、それはサッカーのことじゃなくても
どうですか。まあそうですね、もしかしたらサッカーじゃないので落ち込んでる可能性もあるし、
うんうんうんうん、
まずそのなんていうんですかね、直接聞くのもあるんですけど、やっぱメールとか電話でこう、うん、最近どうしたのみたいな、
まずその辺からちょっとワンクッション置いて、
そうですね、ワンクッション置いてから、
ええ、
でなんかいや実はこう今サッカーうまくいってないんだよねってなったら、うん、そこからこう深くこう話していくっていうのが僕はいつも、はい、やりますね。そういうチームメイトには、
はい、石黒さんはどうですか、その不調な友達、あのチームメイトにはどんな風に接するんですか。
そうですね、自分の場合もまあ、特に後輩が多かったりするじゃないですか、そういうのって、そういうまあ飯連れてったりとか、まあ呼んで、まあ、パッと飲みたりとか、すごいでもやっぱり、しますね。
してくれそうです
よ、ね。まあ石黒さんはアメリカンフットボールで、はい、腕もすっごい太いんですよね。そういう腕で平気ではバーンとかこう。
そうそうそうですね。
ちょっとされてみたいですけど。
そういう感じなのかもしれませんよね。じゃあ菅野さんはどうですか、そのチームメートに対しては。
そうですね。結構ずっと年下でやってきたんですけど、
うん、
やっぱ。上の人でも結構フランクに喋ってくれたりしてたんで、うん、そういう風に上の人が落ち込んでる時も結構練習中とか励ましたりとか、普段も、なんていうんですか、友達みたいな感じで、今日どうしたのみたいな、どうしたんですかみたいな感じで、調子悪いですねみたいな、
お意外と
軽いと 軽い感じで言って、そしたらなんかいやなんか最近ねみたいな感じで言ってくれるんですよ。なんかあんまり重くいくといや大丈夫だよみたいになるんですけど、いやどうすかみたいな、調子悪そうですねみたいな、
あ逆にあんまり深刻にならずに、そういう雰囲気じゃなくてどうすかっていう感じ で、
そ、 うです、ね、
その方が話しやすいかもしれませんよね、
はい、ちょっと思ってるんですけど、
何回言ってくる人は言ってきますよ、
はい、
実はねっていう、
そう、
うん、
いや体重いんだよねとか、まあ、仕事やってる人もいるんで、いやちょっと仕事最近きついねとかいう話も結構しますね、
うん、まあ、それは同じ競技やってる人じゃないと分かりませんもんね、体が重くてねなんて話はね。じゃあ柴本さんはどうですか。
そうですね、気がつくと、まあ、練習中でも試合中でも、
ええ、
よく声かけはするように、であまりネガティブなことはまあ基本言わなくて、まあ、ポジティブなこと、
うん、
でまあ自分がアドバイスできることであればこうした方がいいんじゃないか、明日の方がいいんじゃないかっていうのは よく声かけて、まあ、若いやつとかも特に、
うんうんうん、
やっぱそれの中で、まあ、年上の人でも、まあ、関係なくちょっと深刻だなと思うときは1対1でこう呼んで 話したりとか、まあ、それはのリーダーとかキャプテンになってからなんですけど、やっぱ一対一で喋るのも大事かなっていう時は、まあ、僕から呼んでどうしたんですかみたいなことも聞いたりとか、そういう声かけもしてますね、はい。
やっぱその悩んでる時もしくは誰かが悩んでる時っていうのは最終的には1対1ですかね、話すのはどうなんでしょうね。
まあ、それが一番やっぱ相手に
いきますね。
あんまり例えば良くないことをみんなの前で言われるのはやっぱり ね、ちょっとね、2人だけで話したいっていうことあるかもしれませんね。
一人じゃないよ、あなたの生きるを応援したい。
続いて食事のお話をお伺いします。
まあ、アスリートの皆さんにお話を伺ってきますと、いい時もあれば悪い時もあって、それから勝利に喜ぶ時があったら負ける時もあると思いますけれど、心の健康を保つためには体の健康のことも もちろん考えなければいけないと思います。となるとやはり食事のことというのが大事になると思いますが、ここで管理栄養士の方をご紹介いたします。相模原市保健所地域保健課の管理栄養士さん、村田純子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
村田さんはちなみにスポーツは、
冬にスキーをするぐらいなんですけど、
球技はあまりなさ
い。球技は昔していたんですけど今は
そうですか、はい、スキーがお好きな村田純子さんということですが、ちょっと専門的なお立場からお話を伺いたいんですが、はい、アスリートにとって必要な食事というのはどういうものでしょうか。
はい、アスリートの方も一般の方も基本的には同じなんですけれども、主食主菜副菜を揃えて食べるということはよく言われるかと思います。基本的に体を動かすエネルギーとして、ご飯やパンや麺類、そんなようなものからエネルギーを取ること、筋肉を作ったり血を作ったりというところで、主菜から、お魚とかお肉とか卵とか大豆製品ですね、そのようなものからタンパク質を取ること、あとは主食や主菜から取った、栄養素を上手に体の中で使うというところで、副菜といわれるお野菜や海藻やキノコ類のおかず、必ずこの3つを揃えて食べるというのは一般の方もアスリートの方も共通するところになります。あとその他は果物ですとか乳製品などからカルシウムですとか、ビタミンなどですね、やはり取るというところはどの方も同じお食事ということになります。
一般の人もアスリートの人も同じようにというふうにおっしゃっていますけれど、やはりアスリートは量が必要ということでしょうか。
そうですね、やはり体を作るという意味では一般の方よりも必要なエネルギーですとかタンパク質というものが変わってきます。ただアスリートの方はサプリメントでタンパク質をたくさん取らなければいけないというイメージをすごい持ちがちなんですけれども、意外と一般の方よりも 1.5 倍から2倍ぐらいのタンパク質の量を取っていただくくらいで大丈夫なところになります。ただその時に大事なのがエネルギーをしっかり取らないと、せっかく取ったタンパク質が体の中で分解されてしまいますので、一緒に油ですとかやっぱりタンパク主食のものですねからしっかりエネルギーを取るというところがやはり違ってくるところかと思います。
それと食事はやっぱり取る時間帯だとか、それからその取るための環境だとかっていうのも関係があるんじゃないかなと思います。体の栄養にするためには関係があるんじゃないかなと思いますが、その辺はどうでしょうか。
基本的には1日3回お食事を取っていただくことが大切になります。やはり1日2回ですとか1回にすると食事量が取れないということがあることが一つと、あと定期的に栄養が入ってこないと体が判断してしまいますと、少しの食事でたくさん脂肪として蓄えようというような体の働きになってしまいますので、やはり丈夫な体を作るという意味では1日3回規則正しく取っていただくということが大切になってくるかと思います。
はい、管理栄養士の村田さんにお話を伺ってきていますが、アスリートの皆さん今うなずきながらちゃんと聞いてましたか。大丈夫ですか。ちょっとアスリートの皆さんのそれで食事についてお話を伺ってみたいと思うんですけれど、じゃあ今度ちょっと真ん中の菅野さんからお話を伺いたいと思いますが、今、食べる量も少し多めにとかですね、1日3回しっかり食べるとかっていうふうに村田さんおっしゃってますけれども、菅野さんどうですか。
そうですね、1日3食は一応食べてますね。
ええ、
ものはいいか悪いか分かんないですけど。
いいか悪いか分かんない。だって今聞いてました？野菜を取ってとか乳製品取ってとか、その辺はちゃんとバランスは。
いや分かんないですね。
あんまりその
意識しないんですよ。
あ、そうなん なんですか、はい、ちなみに今日のお昼ご飯とかは何召し上がったんですか。
お昼はお蕎麦と天丼っす。
あ、やっぱ麺類と天丼と普通の2人分、は
い、いや、あ、そうですね、まあ、2人分、じゃあ2人分ですね、うん、
村田さんどうですか。
そうですね、
天丼とそば、
そばと天丼、あの主食、炭水化物はたくさん取れているからいいかなと思うんですけれどやはりあの体の筋肉を作るという意味ではあのタンパク質のものを取っていただくのと、せっかくあの取っていただいてもお野菜取らないと上手にこう体の中であの上手な筋肉になってくれないので、まあ、そこら辺が他の食事で補えていただければいいかなと思います。
なかなか厳しいですねなかなか厳しい、ね、
どうですか今聞いてて
説教されてます
分かった顔して言ってる渡辺さん、食事はどうですか。あの普段どんなものを食べてるんですか。
普段ですか、
はい、普段例えば今日のお昼とか野菜は取りました。
お昼はあの僕朝から、ま、5時ぐらいまでちょっとあの仕事に行ってて、であのちょっとその会社で出るんですけど、はい、あの生姜焼き弁当を、はい、あの食べました
それは通常の1人前、はい、
1人前ですね。
それ以上は食べないで、
はい、あ、それと、はい、あの唐揚げを3つほどあのコンビニで食べました。
村田さんの顔が曇ってきてるんですけれどもアスリートとしてはどうなんでしょうか。
でもあのこちらもしっかりの炭水化物も取れて、タンパク質もあの生姜焼き弁当なのでお肉もありますし、はい、唐揚げもね取っていただいてるので、はい、取れてるからいいかなと思います。あともう一品、やっぱりお野菜を、
あ、野菜も入ってました。入ってるんで、お弁当に入ってる野菜なんで、
もう一品もしかしたらつけるとさらに丸になるんじゃないかと思います
はい、
そして十分だと思
います。よかったです、ありがとうございます。
そしてですね、渡辺さんの隣で自分は何を言われるんだろうという顔して聞いてらっしゃった方がいて石黒さん、はい、食事についてはどうですか。
あんまり気をつけたことはないですね、正直。
食べる量とかはどうなん
ですか。量は多分相当自分食べる方だと思うんです。
野菜はどうですか。
野菜をやっぱりあの先ほども話しあって一人暮らしは結構取らなかったりするんですよ。でもただあの時々あのスーパーとかに売ってるあの100円のあのこうなんですか、コースコール
コールスロー、
そうそうそうそうそうとかはあの買ったりとか、
あ、ちょっと意識して、
そうです、ちょっとなんか
いろいろ入ってるやつですね、100円、
そうそうそうそうそう、
買います
ね、キャベツのとか買ってしますね。
これいいことですよね。
そうですね、あのそういう上手に市販品を取り入れていただくのがやはり独身の方とかだといいのかなと思いますね。
切ったりとかめんどくさいじゃないですか。
あ、なるほど、じゃあやったらいいとあのちなみに皆さん独身でらっしゃるんですね。
結婚して
らっしゃる、はい、じゃあ柴本さんにお伺いしたいと思いますけれど、ダイナバーズの柴本さんは、はい、食事はどうですか。そうすると奥さん、
あのそうですね、あとうちのチーム自体に栄養士さんがいるので、あのその人の話を聞いたりして、まあ、僕ちょっと朝に食べるのすごい苦手なんですけど、ちょっと奥さんに頑張ってもらって今 お弁当作ってもらってるんですよ。で昼はまあ会社のを食べるの で夜もやっぱ奥さんに、あの僕野菜とか本当嫌いなんですけど本当あの頑張って調理してもらって食べれるようにしてもらってますね。で体脂肪とかもすごい気にしてるんで、あの今年に限っては体脂肪もいくつっていうの決まってるんで、チームで、あのだから久方カレーとかラーメンとか食べてないですね。
ちなみにその体脂肪何パーセントなんですか、目標、
まあ、ポジションによってちょっとみんな違うので、まあ、あれなんですけど僕は今 11% ぐらいですね、あの達成が。でも今達成してできてるので今もっと減らしてますね。
それはやっぱりすごいですか、その他のアスリートの方、やっぱり努力必要な数字なんです
よね。お酒飲むんでちょっとなかなか減らないんですけど。
え、ちょ、運動選手も結構お酒は飲んでも平気なんですか、運動選手。
大丈夫だと思います。
あ、大丈夫なんですか。それはコミュニケーション。ああ、やっぱりあの試合前とかダメですね。
絶対飲まない。
その辺のメリハリなんですかね。
そうですね。